東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
10月12日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォルム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。さて、3連休いかがお過ごしでしょうか。なんか運動したりしましたかね。うちのですね、5歳の女の子が最近結構スポーツに興味があるということで、サッカーを習うのか、今水泳はやってるんですけど、この先こうなんかどんなスポーツをするかっていうのをね、最近家の中でずっと議論してます。何がいいですかね。かなり積極的なタイプなので、サッカーとかバスケとかそのあたりからやってみようかななんて思っています。習い事もね、始めるのにはいいシーズンかもしれないです。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は先週に引き続き、東京ガス株式会社常務執行役員 CDO の菅澤信弘さんをお迎えします。日本最大手の都市ガス事業者である東京ガス、その DX の取り組みについて今日も伺っていきます。デジタルフォルムフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォルムフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォルム。
デジタルフォルムフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は先週に引き続き、東京ガス株式会社常務執行役員 CDO の菅澤信弘さんをお迎えします。菅澤信弘、慶応義塾大学大学院理工学研究科修士課程修了後、東京ガス株式会社に入社。東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社事業企画部長などを経て、2019年に執行役員、電力本部電力事業部長に就任。2023年に常務執行役員 CDO 就任。先週は東京ガスの事業内容とか DX の取り組みなどなど伺ってきたんですが、これ DX じゃなくて GX とか CX っていうアプローチがこう必要だよねって会社としておっしゃっていると。これ GX とか CX ってどういうことになるんですか。
はい、今な、なんとか X ってつけるの結構流行りなんで、こういうことは結構あるんですけど、GX っていうのは、グリーントランスフォーメーション、グリーントランスフォーメーションって略。それから CX というのは、カスタマーエクスペリエンス、要は、お客様の体験を向上させるって、そういう意味合いなんですね。で、GX については、東京ガスって日本のエネルギー事業会社の中では、一番早くですね、2050年に CO2 をネットでゼロにするというのを宣言しました。これ実は日本自体が、ネットゼロになりますっていうのを政府が発表した1年前になりますので、そういった意味で言うと日本の中で相当先駆的な取り組みかなというふうに思ってます。で、何するのってところに関しては、やはり我々の天然ガスっていうのは CO2 は排出するんですけども、他の燃料比べると少ない特徴がありございますので、天然ガスを徹底的に使う高度利用とか、あと省エネをしっかりやるってことで CO2 を減らしていくってことと、あとこれからやっぱり再生可能エネルギー、それからあと我々 E メタンって言ってるんですけども、いわゆるこの一回排出された CO2 をグリーンな水素をくっつけてメタンって形で化学合成をして、で、メタンって形を持ってきて、そこでまた燃やす。要は一回排出した CO2 をただ使ってるだけなので、理論的にはトータルでは増えてないっていう言い方ができますので、こういった E メタンっていうのも我々今取り組んでる。あと水素ですね。こういったものに取り組んでございます。で、合わせてこういったものをお客様にご提供する、イグニチャーっていう、サービスもやろうと。こういうことであります。で、再生可能エネルギーってちょっといろいろあるんですけども、我々やっぱりこれからの海の上でか発電する風車、いわゆる洋上風力って言ってるんですけど、これに力を入れたいと思ってまして、で、もっと言うと、浮きの上にプカプカ浮いてるですね、浮体式洋上風力っていうのはこれから先に出てくると思ってまして、すごい大きいんですけども、こういったものにも技術的にですね、ちょっとチャレンジしていきたいというふうに思ってます。 で、イーメタンっていうのは、今実はアメリカでもう本当に作る前段の検討を今してるとこでして、で、これがうまくいけば2030年には一定のイーメタンっていうのが、まあ、LNG って形で日本に来る。まあ、これを目指して今やっているところであります。で、いずれにしろ、いろんなチャレンジングな技術もたくさんあるものなので、うんうん、ここにはデータとかデジタルっていうのはもう必要不可欠だというふうに思ってるんですね。
いや今伺った情報の中で新しい言葉がいくつも出てきたんですけど、これらのその再生可能エネルギーが、例えば100年とか200年後に、もうそれがもはやメインに置き換わってるってこともあり得るって杉澤さんは思っていらっしゃるんですか？
まあ、メインはどのぐらいかっていうのあるんですけど、うん、今より相当割合は増えるなというふうには思ってます。うん、で、ただ日本って結構エネルギーの事情って難しくて、はい、資源があまりない国なので、はい、おそらくいろんなエネルギー源っていうのをミックスさせるのがやっぱ大事だと思ってるんですね。だから再生可能エネルギー大事で増えていくと思います。で、結構な量にもなると思いますが、これで 100% は多分ならなくて、やっぱそれをと補う、あるいは全然違ったエネルギー種っていうのを、まあ、ミックスして、まあ、最終的にベストな形のエネルギー供給形態だというふうには思ってますが、いずれにしろ再生可能エネルギーの割合は今よりももっと増えていくだろうというふうには思ってます。
でもそういう一つの選択肢じゃなくて、いくつもいくつも新しい技術が出て、トライアンドエラーをしながら、
そうですね、
こうじゃないああじゃないってこう、うん、やっぱり取捨選択していくものなんですね。
そうですね。ですから、まあ、いろんなエネルギー源っていろんなこういい面と欠点があるっていうのは、うんうん、これはもう事実なので、うん、そこの両方を見比べながら、うん、で実際あとやっぱり社会にどうやって実装って言いますかね、入れていくことが大事なので、うん、やっぱりそこには当然コストって話も出てきますから、まあ、そういったものをトータルで見てですね、うん、いいものをその時のいいものをやっぱり我々取り入れて、でその時のベストな形というのを時代に合わせて作っていくのかなというふうに思ってます。
未来の話もいただけたところで、またまた DX の話に戻っていこうと思うんですが、 DX を推進するにあたっての課題、
はい、
壁はどのあたりになるんでしょうか？
そうですね、まあ、いろいろ壁あるんですけど、やっぱりこうまとめると私2つあるというふうに思ってます。で、一つ目はスピードなんですね。で、我々一生懸命こうデジタルを取り込んでいろんな事業をやりたいと思ってるんですけど、やっぱデジタルの技術の進み方ってもう我々が思っているよりものすごい早いので、うん、いかにそれをタイムリーにキャッチアップして、まあ我々の事業の方に入れていくか、まあこのスピード感というのがものすごい大事だというふうに思って、これが1点目ですね。あと2点目はデジタルをこのトランスフォーメーションにつなげていくというところです。で、デジタルってあくまでも手段なんですね。それだけ入れても何も変わんないんで、ここで新しいこの、まあ、例えばソリューションを開発していくとか、まあ、あるいはイーメタみたいなのを作っていくみたいな、こういったものをビジネスとしてこうトランスフォーメーションしながら作り上げるっていうのがセットじゃないと意味がないので、うん、これをいかにセットで進めていくかって、ここはやっぱりすごい大事だなというふうに思ってます。
スピードと実装させるためのことと、
そうですね、
スピードはすごくどうなんでしょう、東京ガスさんってどんな雰囲気の会社さんなんですか？
ですね、私たちの会社の雰囲気、佐々木さんのイメージでどんな感じありますかね？
いや、正直ですね、結構インフラ事業なので、すごくこうなんかちょっとお役所に近いところがあるのかなって思ってたら、今日東京ガスの皆さんにお会いして、想像よりはるかに柔らかくて、ちょっとびっくりしたっていうのが正直なところです。
あ、どうもありがとうございます。はい、おそらく多分皆様そういう印象なのかなと思いますし、はい、まあ実は私も数十年前に入った時そういうイメージも持ちながら入ったっていうのは事実なんですけど、やっぱり今申し上げたように結構先進的なことを結構やってる会社だというふうに思ってます。それで非常にこう面白い会社だというふうに思ってまして、まあ、こんなことありえないんですけど、時計の針をこう戻すって、私がもし新入社員の時代に戻れば、
はい、
もう一回入りたいと思います。
素晴らしいですね。
で、まあ、先ほど GX のとこでカーボンネットゼロみたいなものを、うん、まあ、初めて宣言したって、日本のエネルギー事業者として初めての会社ですし、うん、あと一番最初の時になって、その、まあ、いわゆるガスをここまで広げてきたっていうのは、まあ、ガス灯から始まっていろいろ変えてきたわけですよね。最初明るさだったものから暖かさとか美味しさみたいなものに変えてったり、うん、それから電気に変えてったりということで、まあ、いわゆるこう変革の歴史の会社だと思ってるんです。なので、そういった意味で言うと、こう新しいイノベーションを、まあ、先駆者としてやっていくっていう、こう雰囲気のある、まあ、土壌のある会社だと思ってまして、うんうん、デジタルって多分これからそういったものを生かしながら新しいものに変えていくっていう世界だと思うので、うんうん、そういったものにこう新しいものにこうワクワクしながらチャレンジしたいっていう人がもしいらっしゃれば、うちの会社には十分活躍していただける場があるんじゃないかなというふうに思ってます。
御社のイメージがガラリと変わりました。
あ、どうもありがとうございます。
そっか、イノベーションの会社なんですね。 でもそういう意味で言うと働き方ってやっぱり DX によってなんか変化したりとか、その時代の変化に伴ってっていうところもあると思うんですけど、いかがですか？例えば杉澤さんの今のチームの皆さんってどういう感じで働いていらっしゃるんですか？
そうですね、働き方改革って言われて久しいですけど、よく言われてるのがリモートワークみたいなことだと思うんですけども、これコロナの前から我々やってたんですけども、コロナでなかなか出社できないっていう、こう物理的な制約もあったので、かなり進みました。で、今も進んでて、で、今はどちらかとこう、皆さんにリモートワークをしてください、会社に出社してくださいってことを、こう、ルールでこう、強制的には全然やってないで、あくまでもその、社員みんなが、いろんなご事情の中で、一番こう、作業を効率化していく働き方っていうのを皆さんで考えてもらって、で、その中には多分リモートワークで、ご自宅で仕事をするってことをある割合やりたい人もいらっしゃるし、まあ会社の方もいらっしゃる。まあそこはもう、みんなの裁量に任せてね、そこはもう自由にやってもらってということで、結構、点でバラバラでですね、皆さん仕事されてますね。
そこまで自由度高いんですね。
そうですね、結構自由度高いですけど、まあただやっぱ年齢、私みたいにこうシニアなの人間になると、どちらかというと会社に行ってることがなんかなったんで私は比較的出るのが多いですけど、まあただうまいタイミングでリモートワークも入れたりすることもありますし、まあ若い人ほどですね、やっぱそういうとこを企業にやられてるかなというふうに思いますね。
ちなみに DX 人材の確保みたいなところが、それぞれデジタルを進められる企業さんの課題でもあるのかなって思うんですが、育成をすごく重視されてるのか、それとも外からやっぱりやってくるスペシャリストを確保するっていうイメージなのかでいうと、どちらになりますか？
まあ結論から言うとね、両輪なんですけども、育成はやっぱり我々が相当汗かきながらやらなきゃいけないというふうに思ってまして、まあやっぱりそういった育成のプログラムみたいなものをしっかり、まあもっと言うとこう毎年アップデートしながらですね、毎年最新版に置き換えながらですね、今やって、まあとにかく多くの DX 人材を作りたいってことで今取り組んでるということです。いろんなものをツールが使えるようにする研修もありますし、あと我々とにかく実際のビジネスにデジタルを使って変えていくってところにすごい重きを置いているので、ツールを勉強してもらった後、実際今自分の職場での課題みたいなものを出してもらって、それをデジタルを使って、まあ例えば業務を変えるんで、それをなんか簡単にできるようなアプリを作りましょうとか、はい、デジタルを作ったその実際の研修ですね、実務研修みたいな、ここはかなり力入れてやってまして、これも数ヶ月レベルで、まあプロの方も伴走に入れてスキルアップさせるような取り組みも、これも結構力を入れてやってますね。
確かにそこの間の研修がないと、学んだ知識をこうなんかアウトプットするって結構難しいですよね。いや、
結構難しいんですよね。で、結構そういうのは常日頃考えるとか、あとやっぱちょっと手が動かないで止まっちゃうって結構決まっちゃうところもあるので、まあ必要最低限なものをやりながら、じゃあ具体的にっていうので、みんなにちょっと動かしてもらって、ちょっとしたこう成功体験を積んでもらうっていうのはやっぱすごい大事だと思ってまして、まあそういったことを結構意識した研修体験に今してますね。
アイデアを出すのが好きだったり、やってみようっていう精神が好きな社員さんももちろん中にはいらっしゃると思いますけど、なんかそういうみんなを能動的にするためのプログラムみたいなものがあるって素晴らしいですね。
そうですね、まあ結構そういうので活躍して、この年に1回とか報告会って聞くと結構私もびっくりしますね。こんな若い人がこんなことまでやるんだなって、まあ嬉しくもありですね、びっくりもしてまあ、それをどんどん輪を広げていきたいなというふうに思いますね。
杉澤さん、プロフィールを拝見すると、はい、大学卒業後新卒で東京ガスに入られてから今のポジションまでずっと一貫して、
そうですね、東京ガス一本で来ていますね。
一本で、
はい、
いろんなことがあったと思いますが、はい、一番思い出深いタイミング、
もともと東京ガス入った時にいろんな理由があったんですけども、その中の一つで新しいものをなんかやって、それを少しこう、その時事業ってどこかってあんまよく分かんないまま会社入ったとこあるんですけど、ちょっと新しいものをこう目に見える形みたいにしたいって思いが結構強かったんですね。で、そういったところで、まあ、最初はちょっとややインフラの、こう、しっかりメンテナンスとかオペレーションするって部門にいたので、そういうのはあまりなかったんですけど、でも、そんな中でもですね、ちょっとずつ改善していくってやっぱ必ずあって、そういったところを今までも心がけて、少しでもちょっと変わったこと、一歩先やるようなことをやりたい、まあ、やろうってことで、まあ、心がけてこうやってはきました。で、まあ、そういった意味で言うと、まあ、一番大きい変化っていうと、正直やっぱり去年、このデジタル担当になったのが非常に大きいかなというふうに思いますね。
そうですか。
まあ、細かいちょっと社歴ないんですけど、私はそのいわゆる IT とかデジタルっていうものの担当っていうのは一切したことがなくて、ないね、ゼロなんですね。で、 去年初めて、はい、まあデジタル担当ってなって、はい、まあ当然 IT のシステムをやったことなくて、でまあ今に至るなんですけど、私からするとなんか全く経験ない素人がこういう仕事をやるところがもう本当に、まあある意味衝撃的で、まあなんですけど、結構いろんな世の中のデジタルって結構業界列のつながりがすごい多いので、エネルギー業界じゃないいろんな人とのつながりもできて、いろんな話もできて、勉強もできて、すごい面白くて、そういった意味で言うと非常に僕にとってこう印象があったタイミングっていうと、まあ最近ってこともあるかもしれないですけど、今のポジション去年ついたっていうのはやっぱ一番頭の中に鮮明に残ってますかね。
本当にいろんな企業の CDO、 いわゆるそのデジタルを進めていらっしゃるポジションの方にこの番組お越しいただくんですけど、確かにいろいろご経歴聞いても意外とすっごいデジタル畑で来た人ばかりじゃない。
そうですね。
特に大きな母体の企業さんって、
そうですね。
そういうイメージがあって、
そうですね。
それ逆に菅沢さん的になぜご自身にお鉢が回ってきたというか、急に抜擢されたって、読んでいらっしゃるんですか？いや、
そこは今でも謎なんですけど、ただ、一個思ってるのは、まあ先ほども申し上げたように、デジタルってあくまでも手段なんで、それをいかにこう、まあ、事業に入れて、まあ、事業自体を新しいものにしていくか、価値を出すようなサービスを作るかって、やっぱり企業の目的ってそこなんですよね。なので、このデジタルだけすごい詳しくて、でも、そこの事業につなげられるっていうところがないといけなくて、まあ、そういった意味で言うと、まあ、事業は私のいろんな事業を経験しているので、事業自体の理解はそれなりにあると思いますので、ちょっとデジタルの知見は下に結構専門家たくさんいますから、まあ、彼らにお願いして教えてもらいながら、私はやっぱり会社としてそれをトランスフォーメーションにつなげていくってところが大事だと思ってまして、まあそういった意味だと、まあたまたまいろんな領域の仕事もさせてもらったので、まあそういった意味で、まあ、なったのかなというのは思いますが、まあ日々デジタルは変わってるんで、もう日々勉強中という感じですね。
でもまた全社でこう DX を進めていくってなると、その一部署で突然やってきたボスっていうよりも、こうずっと昔からいらっしゃっていろんな部署にコネクションがあるっていう方が確かにこう進められたりとかもするのかなって、瀬川さんも
そうですね、
はい、見ながら思っています、
まあ、そうありたいと思いますし、一生懸命それでやってますけども、まあ、これからもずっとそれが続くという感じだと思いますね。
杉澤さんのこう仕事術というか、お仕事されていく中で大切にされていることってどんなところですか？
はい、ありがとうございます。まあ、私自身の信条でもあるし、一緒にこう働いてる人にもですね、つどつどちょっと言ってることがありまして、で、まあ、大きくちょっと3つのことを伝えてるんですね。1つ目がウィルということと、英語のウィルですね。で、2つ目がオープン、で3つ目がスピードになります。で、このウィルというのはもうまさに意思を持って仕事をやってほしいってことなんですけども、このソリューションを新しく開発する、あるいはデジタルを作って、まあ、新しい変革をしていく、これってやるのって結構壁があったり困難があるんですよね。それを乗り越えていかなきゃいけないので、その乗り越えられるようなぜひ強い意志を持ってほしいと、まあ、こういったものがウィルになります。で、2つ目はオープンで、これは特にデジタルそうなんですけど、非常にこう環境変化が激しくて、で自分の持ってる知識だともう全然足りてないので、常にアンテナを張っていろんなの情報を取ってほしい。で、特に自分と違う考えを持ってる人とか、あるいは全然事業とか仕事関係ないんだけど、そこでは罰にしないで、実は根っこで結構つながってるところもあったりするので、あんまりそういったところに壁を作んないで、ぜひこう好奇心を持ってワクワク感を持ちながらですね、オープンマインドでやってほしいっていうのがオープンってことです。で、最後はスピード、これはもうこれから事業はスピードだと思ってまして、とにかくまあ、我々昔こう計画作るのにすごい時間かかってたようなところもあるんですけど、やっぱ計画作るのは仮説にしといて、まあ、とにかく回してどんどんどんどん改良していくって、これをとにかくスピードを持ってやっておこう、まあ、この3つをですね、私の信条でもあるし、一緒に働いてる方々には常日頃伝えてるというところです。
いや、背筋が伸びます。本当に、そうですね。そういうマインドを持って働いたら、もっとなんかこう、仕事にもポジティブに向き合えるのかな、なんて、
うん。そう、あってくれるといいですね、と思います。はい。
ありがとうございます、はい。最後にですね、ぜひ伺いたいのが、はい、東京ガスという会社で働く杉澤さんが見る近未来の風景。はい、ぜひ教えていただきたいんですが、
ありがとうございます。まあ、ちょっと一般的な話と、ちょっと弊社のちょっとビジネスの2点ちょっと話したいんですけど、まず一般的なまあ話としてはですね、おそらくというか間違いなく AI っていうのがもっと進展していくと思ってます。今デジタルとか、デジタルどう使ってるんですかとか、なんかデジタルデジタルって言葉が出てるんですけど、はい、もうデジタルなんて言葉を考えなくてもですね、もうさも当たり前のように我々の身近にもこう入ってきてると。で、例えばスマホで今のいろんなものを検索 するとかリコメンデーションもらうときに、まあいろんな情報を入れてその答えをもらって、じゃあまた入れてとか、まあこんなことを複数やるわけですけど、おそらくこれからは AI っていうのがその先読みをして、ちょっと一つ言えばもうその先までも全部予測して、もう我々が考える前にこんなのどうですかみたいのをもう提案してくる、おそらくそんな世界になる。でそれを AI があるないは知らなくてもスマホに言えば答えてくるんで、もうその裏側にも知らず知らずにそういうのがあって、知らず知らずそういうのを使ってるって世界なんじゃないかなというふうに思ってます。でこれと似たようなのが実は我々の、まあ、先ほどイングニチャーと申し上げたビジネスにも関わってくると思ってまして、で例えばあの法人向け、まあ、工場とかそういったお客さん向けにまあそういうのをやるんですけど、我々の実は AI とかを使ってですね、お客様自身よりもお客様を知ってる立場になりたいなというふうに思ってるんです、
はい、
でこれ何かと申し上げますと、ガス電力使っていただいているので、当然エネルギーのデータ、あるいは設備のデータがあります。それからあと世の中にはお客様の企業情報って当然ありますし、はい、あともっと言うとその業界の情報も世の中にもある、うん、まあ、もっと言うとマクロで言うと日本国内のエネルギーとか、まあ、いろんな金融の状況とか情報たくさんあるので、うん、これを人が一個一個見て解析するのは無理なので、うん、AI にやっぱそれを全部情報を入れると。で、その AI で情報を入れて、そうするとお客様の事業体化すると、こんなところに課題があるんじゃないか。じゃあこの課題解決のためにこんなソリューションあるよねっていうのを、まあ、2、3、AI がもう自動的にこう出してくれる。で、我々は、それを持ってお客様と会話をすると、そうするとお客様ってなんとなく課題と思っててもやもやしてたんだけど、あこういうことなのねなんて、あこういうソリューション、あこうじゃあこういうふうに考えてこう、そんなようなコミュニケーションをスピードを持って AI を使った提案活動みたいなものを進めていきたいなというふうに思ってます。
いや本当ですね、わざわざ検索するっていうことすらなくなって、もっともっと生きやすくなるんでしょうね、
はい、そう、まあ、きっとなると思いますね。
なんかやっぱり AI がこう出てきた時って怖って最初正直思ったんですけど、はいはい、もうここまで来てちょっと馴染んでくるとやっぱりワクワクしてきますよね。
そうですよね。だからまあいかにこううまく使っていくってところなのかなと思いますよね、うん、
いやーちょっとこの先も楽しみですね。
はい、ありがとうございます。
2週にわたり杉澤さんにお話を伺いました。ぜひまたお話聞かせてください。
はい、どうもありがとうございました。
ここでデジタルフォルンからのお知らせです。11月1日金曜日、デジタルフォルンでは5年ぶりにデジタルフォルンカンファレンス2024を開催します。テーマはデータの価値を最大限に活用する意思決定やビジネスインテリジェンス。前半の基調講演では日経 CIO CDO オブザイヤー2023大賞特別賞を受賞されたエバラ製作所様および朝日課生様にご登壇いただきます。後半ではフューチャーピクスの公開収録を行い、またパートナー各社による最新ソリューションやお客様事例のご紹介もいたします。開催は11月1日金曜日13時から。会場は赤坂インターシティコンファレンス4階です。詳しくはデジタルフォルンカンファレンス2024と検索してお申し込みください。
Digital Foreign Future Picks with Yuri Sasagawa.
デジタルホルンフューチャーピックス、今日は先週に引き続き東京ガス株式会社常務執行役員の杉澤信弘さんをお迎えしました。いろいろなね、初めて聞くようなワードとかお話が出てきてすごく勉強になったんですが、会社として意外とこういろいろとチャレンジを続けてきた会社だということで、文化も風通しが良かったりとか、こういろいろトライアンドエラーでいこうよっていう文化が終わりっていうところもすごく印象が変わって驚いたところだったかなと思います。デジタルホルンフューチャーピクス、それではまた来週です。お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルンフューチャーピクス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。